今までの町と題して本日新四国市からメッセージをいただきます。よろしくお願いいたします。
今日は教区合同礼拝ということで、京都教区の12だと思いますけれども、12の教会がオンラインで結ばれての礼拝となりました。私がいるところは京都信仰教会ですけれども、今日は天寿ヶ丘教会の皆さんも信仰教会に、そして明けのキリスト教会からも、今日はね、この後明けの信仰天寿ヶ丘の3教会の合同役員会がありますので、明けのの役員の方々もこの礼拝から信仰に出席くださっています。また新しい方々も信仰に来ておられます。どうぞ本当によくいらっしゃいました。さて、この今日のところはね、不思議なところなんですね。今から3000年以上前ですね、その頃のイスラエルには不思議な町があったんです。逃れの町という、そういう町で、その頃イスラエルで人を殺してしまう、その場合は被害者の家族によって殺されるっていう、そういう、まあ、報復っていうかね、復讐みたいなことが、まあ、そういう社会だったわけです、その当時はですね。ところがわざとじゃなくて、うっかり人が死んでしまうっていうことがあるわけですよね。例えばあんまり下をこうよく見てない、うっかりした人がね、石をこうポーンとこう落としてしまって、そしたらその人、たまたま人が通ってて、その人に石が当たって死んでしまったというようなことですね。で、そのような場合には逃れの町っていう、これは神様が定めてくださった6つの町がイスラエルにありました。で、この各教会に、私印刷しといてくださいって言わなかったんですけども、大抵は印刷されてるでしょうか。ここにね、地図がありますでしょ。で、この円がね、丸が6つあって、その中心にあるのが逃れの町なんですね。で、この丸は半径 30km の円を示している。ちょっと町の名前は読めないですけども、で、大体カバーできてるわけですね。だからイスラエルのどこでそういう、なんていうの、故意じゃない過失致死みたいなのが発生した場合は、まあ、なんとか30キロ頑張って走れば、その逃れの町に着くことができる。で、まあ、そのマラソンのような、ね、道じゃないわけですけれども、だけど、まあ、30キロだったら、まあ、1日かかんなくてもなんとか頑張ればたどり着くことができるかなという、そういうことである。どこにいても、イスラエルのどこにいても命がけで1日走れば逃げ込むことができる町が用意されていた。なぜそのような町が用意されていたのか。それは神様はわざとではなくて、うっかり人を殺してしまった、その人の命を惜しまれたからですね。その人もまた命を失ってしまうということを惜しまれた。そしてその報復が起こるならば、そこからまた自分の家族がわざとじゃないのにそうやって殺されたということで、その復讐の連鎖が広がっていくかもしれない。世界が憎しみの連鎖に飲み込まれてしまうかもしれない。神様はそれを惜しまれて逃れの道をお定めくださいました。まあ、ここからはね、あんまりリアルに想像すると夢に出てくるんで、まあ、ふわっと想像してほしいんですけれども、あなたの後からあなたの命を狙った人がわーっと追っかけてくるんです。一人や二人じゃないかもしれない、集団でこう追っかけてくるっていう。で、なんか叫びながらね、殺してやるとか言いながら追っかける。で、手にはなんか武器を持ってたりする、なんかこう刃物を持ってたりね、棒を持ってたりする。それがわーっとこう追っかけてくるってね、これは怖いですね。これは本当に悪夢ですけれども。で、もう生きるためにあなたは必死になって走るんです。で、転ぶかもしれないけど、転んだってそんなことを気にしてられないので、また立ち上がって必死で走り続けるだろう。傷だらけになっても走り続ける。もう息が切れても、それでも切れた息で走り続ける。で、走り続けていくと、遠くの方にね、 その逃れの町が見えてくる。でそれでも走り続けていくとだんだんね大きくなってきてね、で 門が見えてくるんです。でそしたらね門のところにね人が立っているんですね。それでその人がねこうやってね、さあ来いって言ってね、早く来いって言ってね、こっちだって言ってね、こうやってね、頑張れって言って励ましてくれるんですね。そしてもうわけわかんなくなって朦朧としながらこう走り続けて、そしてそこにたどり着いた時にその門にいた人がこうやってね手を開けてね、さあここだって。であなたは朦朧としながらその人の腕の中に倒れ込んで抱き止められる。そして門が閉まって、その追跡してきた人たちはそこで入ることができる。あなたは救われた。逃れの町っていうのはそういう私たちに救いを与える町であった。それは町が逃れの町だからじゃないです。神が逃れの神だから。私たちの神は私たちが逃れることのできる逃れの神であるということ。私たちがトラブルに巻き込まれるとき、巻き込まれるときっていうと巻き込まれないときがあるみたいだけどね、いや人生なんてトラブルだらけですよ。しょっちゅう巻き込まれて、いつもトラブルが起こってる、何かしら起こってるわけですよね。でもその時も神様が私たちの逃れの場所となってくださる。時には人から言われのない非難を受けることもあるでしょう。あります。でも全ての事情も状況も自分が誤解されたとしても、なんでそういうふうになっちゃったのか、自分で説明しようとしても相手は聞いてくれないけれども、神様はそれも全部ご存知ですよ。そのご存知の方が私たちの逃れとなってください。だから恐れてはならないですね。恐れるとね、自分を守ろうとして慌てて、まるで神様がいないかのようにわーってこう何か言われた時に罵り返してしまったりとかね、あるいは傷つけられたと言って傷つけ返したりってね、で物事を本当にどうにもならないところに持っていっちゃうってことがよくあると思います。でも恐れるな。神があなたの逃れである。神は全てをご存知である。だからあなたは落ち着いていればいい。神がやがて全てを明らかにしてくださるのを待っていればいい。神が逃れだから。この間ね、天寿ヶ丘教会の隣がね、天寿ヶ丘幼稚園なんですね。で、天寿ヶ丘幼稚園で花の日っていうね、花の日の礼拝というのがあったんですね。で、それはね、日曜日じゃなくて金曜日にあったんです。で、幼稚園の方から園長先生からそこに来てお話をしてくださいって、ね、でこれはね、3歳から5歳児58人なんですよ。で何を話しますかって言ってね、でまあいろいろこう悩みがあげく、まあ、神様がギュッっていう話をしたり、ね、それはこういう話なんです、まあ、その時は絵本をこう使ってねやりましたけど、みんなは嬉しい時っていうのはなんで嬉しいか分かるかな。それは神様がギュッてしてくれてるから嬉しいんだよ。でみんなが悲しい時、みんなが泣いてる時に、その時も神様がギュッてこうしてくださってるんだって。この話をしているとだんだんね、私がギュッて言うために一緒にギュッて言う子供たちがだんだん増えていったわけですね。それでみんなが寂しい時って怖い時、神様はそれでもギュッとこうしてくださってる。だから大丈夫なの。そのことだけ忘れないでほしい。どんなことがあっても、どんな時でも神様がギュッとしてくれてるから、みんな大丈夫なんだ。で、私が最後にね、せーのって言ったらね、58人がみんなでね、ギュッて言ってね、言ってくれたんですね。で、で、じゃあおしまいって言ったらね、早いとかね、早いぞっていう、あれ、ヤジが飛んでね、もっと喋れと言われたのは生まれて初めてですけれども、はい、本当に子供たちの中にもしこのことがね心に残ってくれたらと思うんです。子供の世界って結構大変ですよね。子供たちも大変です。